昨日のテレビや、ネットのニュースでね、トップニュースになっておりますのは中国の上海株がですね暴落しているというね。でまあこれは中国経済がバブルだということで、前から、そういう心配はされていたんですが、それが現実になったということでございまして、それに連動して日本の株価も急落しております。それからギリシャのね、まあ、大きな問題、ヨーロッパの問題がありましてね、これも不安要素ということで世界中の株が下がっていると、ね、いつも私が申しますようによその国関係ないということは言えないという現在の世界の、ね、現状にある。特に経済的にはもう一瞬のうちにそういう変化が起こるんですね。これが実際の今日の人類世界ということですね。で、その中国の経済はバブルであり、いずれ崩壊するんではないかということが、まあ、言われながらですね、まあ、現実のものになってきたわけであります。で、これはね、経済の問題で、まあ、皆さん今日参拝されてる方でね、大変失礼な言い方になるかも分かりませんが、大きな会社の株主という人はいないはずなんですね。私は皆さんの、懐具合までは知りませんけどね、大体どういうことをされてるかいうことは知ってますからね、まあ、今目の前にいらっしゃる皆さんの中に大きな会社の株主だとかたくさんの株を持っている人は、いないと思いますね。新次先生がかつて会社勤めをしていた頃に、ボーナス代わりに会社から株をもらってですね、いたということがありますが、それはもうとっくに売却して今持っておりませんね。まあ、そういうことで私ももちろん貯金もなければ株は持っておりません、ね、ですから、まあ、そういう世界の株がどうなろうがお互いにはあんまり関係ない話かも分かりませんが、これをね私たちの信心の問題に照らすとね非常に共通点があるんですね。と言いますのは信心もバブルがあるんです。皆さんは今日結構な暮らしをされてますね。結構な暮らしをされてますが、その結構な暮らしをされてる元には何があるかと言ったら、親先祖様の徳というものがあるんですね。それの上に乗っかって成り立っていることなんです。これは私もそうなんです。しかしあまりそれは皆さん意識しないですよね。自分が頑張ってんだと、自分が働いて頑張ってんだとね、いうふうにこう言います、また思ってます、まあ、そういう面も確かにあるんですね。しかしその自分が頑張ってやってるいうのは今の経済の話で言えばバブルに近い。先祖様がご苦労をなさってね残してくださった遺産とか徳の上に自分は成り立ってるはずなんですけど、それはあんまり感謝しない、ね、全部自分のもんだと勝手に思い込んでるだけです。ですから自分の徳が抜けてくるとそれ崩壊するんですね。これ今回の経済の崩壊と一緒なんです。実体がないものの上に乗っかって、つまり自分のおかげでできてるんじゃないのに、自分のおかげでできてるかのように思ってる分が今度はある時期が来たらバサッと抜けるんですね。そういうことがあるんです、ね、ですからいつも申しますように信心をしてですね、誠の信心をして積み上げた徳だけが我が物であるという教唆の話、これ本当なんだ。皆さんどうです、自分が信心して積み上げた徳っていうのどれほどあります。それ以外に今結構な暮らしをしているという人はみんな先祖様の信心の徳積みのその徳を食い潰してんですよ、ね、先祖様がいいご信心をなさって徳積みをしてくださったおかげで結構な暮らしをさせてもらっている。 ところがそれをうかうかしておりますとですね、あれというようなことが起きてくるんです。目の前にちょうどいるから分かりやすい話で言いますけどね、いつも引き合いに出して申し訳ないけど、広野君ね、この人は今倉敷の駅のね、あのアリオだったかな、アリオのすぐ目の前のね、倉敷駅から歩いて3分ぐらいのところに自転車屋を、ね、お店を構えて、ね、そういうとこの広野さんが店を構えてるということですが、本当言うとこの人のおじいちゃんの代ぐらいにですね、その先祖様がご苦労してお店を構えた、そして今3代目か4代目な、うん、だから自分が構えたわけじゃない。だから私時々この人に話をするんです、ね、景気が悪いとか自転車が売れないとか言った時にね、あんたどれほど恵まれてるのか、私は九州の博多の屋台ね、家内と新婚旅行 の時に行ったことがあるけどね、あの屋台をやってる人は台風が来た言ったらすぐね、その片付けないか、雨が降った言ったら客が少ない、そういうところで商売してる人がたくさんいるのにね、あったところは倉敷の全国的に有名な観光地として知られるね、白壁の町倉敷の倉敷駅のすぐそばにどんと店を構えて商売させてもらってる、どれほど恵まれてることか、それお礼言いなさいって私よく言うんだよ。これ今広野君の話を例え話でしましたけど、皆さんどうです？その他の皆さん、広野君のとこだけの話じゃないん、皆さんご同様に先祖様のおかげで今の家があるんでしょ、そこでお世話になってるのにあんまりそのことは考えてないね。自分が頑張ってることばっかりを考えて、で信心もですね、先祖様のおかげで今日徳をいただいて、こういうことにさまざまねできておるということを当たり前のように思うとね、まるで自分の手柄のように考えてね、のうのうと暮らしてると、ね、そういうもし状態であったとしたら、ある日それがバサッと抜け落ちた時にね、あれなんでこんなことが起きるんだろうか、まあ、なんでじゃないんです、そういう先祖様からいただいている徳の上に自分が成り立っている、つまりバブルの上に成り立っている経済と同じような自分であるということを気づけということなんですね。そこからが勝負、いよいよ私が信心して、誠の信心して子孫にそういうふうなことを残さないように、ね、子孫に巡りを残さないようにさせていただきますというのが信心なんです。皆さんどうです？もうちょっと本気になって信心しないと、今持っているもの、いただいているものは全部バブルかもわからないですね。そういうふうに私は思うんですね。だから私自身はやはりそういういつも危機意識というものを持って信心に取り組んでおります、ね、なんとなくふわふわふわふわしてね、うん、当たり前のようなことをしとったんではおかげにならない。まあこの経済の問題も以前からバブルだバブルだ言われてるけど、株が落ちてみないとみんなわからない、ね、ですから中国のその上海株を持ってた人はもうものすごい一夜にして財産を、莫大な財産を失ってるんです ね、そういうことです。でこれは決してよそごとではなし、今皆さんがいただいている家も健康も家族もひょっとしたらバブルなんかもわかんないですよ。しっかり信心して積み上げ、徳を積み上げて、しっかりと子孫にね、そのおかげというものをね残しておいていかなければならないと、こういうふうに私は思うね。はい、一層取り組んで人を助けるのが人間であるという、その教祖様の人間としての在り方というものを本当に大切にしていかなければならないとね、このように思います。はい、今日も読まれました。